エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
どうもゆじです。
さてさて、
はい、
どっかの国の元首の兄弟が暗殺されたことを受けて、
うん、
その暗殺者がどうやら D カップじゃないかという噂が、
お
ー、まあ朝芸が言ってるんですけど飛び交っている昨今最近どうですか。
最近ですか。
はい、
まあそんなニュースはまあ、あんま関係ないんですけど、
はい、
最近特保、
はいはい、
特保飲料ってすごいいっぱいあるじゃないですか、
うん、
めちゃくちゃあるじゃないですか、
はい、
いろんな種類のね、まあ、基本的にはその、まあ、成人病予防みたいなことが、
うん、
まあ、基本だと思うんですけど、
はい、
まあ、いろんな種類ある中、まあ、私もいろいろ最近ちょっとこうか、健康に気を使おうと思って、
はいはい、
飲んでたりするんですけど、
うん、
まあ、多分これはまあ皆さんご存知か知りませんけど、私はコーラが好きなので、
はい、
まあ、特保コーラってもあるんですよ、
はいはいはい、
まあ、要は脂肪分とかのこう吸収を抑えるみたいな、一緒に摂った場合食事の脂肪分とか、うん、まあ、糖分とかの吸収を妨げるっていうことなんですよ、
はい、
特保コーラって基本は、
はい、
で、まあ、それも飲んでたんですけど、
うん、
まあ、やっぱり普通のコーラ飲みたいよねっていうのはあるわけですよね、
はい、
本当のコーラ飲みたいなと思ってたんですけど、そこで私はすごいことに気づいたんですよ。
はい、なんですか。
要は普通のコーラと特保コーラを飲めばいいんじゃないかと思ったわけですよコーラのその悪い部分を特保コーラが排出するのであればコーラとコーラだけで完結するじゃないかと思っちゃったわけですよ。
それは
おそらくこれは盲点だと思います。
それはちゃんとプラマイゼロになるんですか？
わかんないですけども、だとするとですよ、
はい、
そうだとするとですよ、もうエンドレスな、なんかコーラサイクルが回り始めるわけですよ。
そうですね、
うん、
正しくいけば、
まあね、開発者のおそらく頭には一切なかったことだと思うんですけどまあちょっとこれはね、新しい発見だなと思って、
はい、
芝居し続けてみようかと思ってるんですよ。
そうですか。
うん、でそのうちちょっとね、うん、ドクターペッパーと特保コーラとか買えるかもしれない、
は
い、いやそういうね、すごい、なんていうのかな、我慢しないダイエット
そう
していこうかなと思ってます、
はい、そうですね、うん、きちんと機能を生かした形でのダイエットですよね。
そうそうそう、はい、最大限生かしてるじゃないです
かまあ野暮は言いませんけど
、はい、いやいやいやいや、いいじゃないですか、ほっといてください
って
本人、はい、
ちゃんと攻撃力と防御力のバランスが取れてるかっていうところが一番ポイントですよね。
でもその2本買う人あんまいないでしょ、多分
いないですよ。多分ね、その店員さんもみんな、マナゴが開いてると思いますよ。二つ出された時に。
ねえ、
うん、
なんだ、飲み比べかみたいな。調査かみたいな思いますよね。
ねえ、なんかの企画かと思われますよ。
そうそう。で毎日買い続ければ、いや、あれは飲んでるね、みたいになる。
っていうことは、あいつは何かを期待してるなっていうのがわかりますよね。
そう、わかるでしょう。
はい、
けど。なのでね、ちょっとまあその成果のほどはね、はい、そのうちお伝えできればと思いますけど、
はい、
逆に違うんだよ、成果はないんで、ないはずなんだよ、よく考えたら。キャンセルですから、
はいはいはい、ずっとプラマイゼロで、
そうそう、一定でやれば OK なりますからね。はい、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタのタレコミ、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。それじゃあ早速、ニュースのコーナー行きたいと思うんですけど。
はい。
ありがたいことに、この一週間すごい垂れ込みいただきましたよ。
あ、そうなんですか。
主にほとんど同じ人たちから。
いや、そら、でもそうなんじゃない。でも、その方が安心ちゃ安心ですけどね。
まあね。
なんか、皆さんの、はい、精度がどんどん上がってくんじゃないですか。
まあ、先鋭化していきますよね。
ねえ、だんだん、こう、うん、競うようになっていって。
競うようにタコツボへ、タコツボへ。
どんどん深みにはまっていくっていうパターンかもしれないですけどね。
そうかもしれないですよね。というわけで、メール、その他、ツイッターでタレコミいただきました。アマンさん、パンヘッドさん、リュウさんから一気に。
お、すごい。
2月13日、産経新聞。女性客乗せ、尻出したままタクシー運転の疑い。60歳運転手を書類送検。ね、タクシーの車内でズボンを膝まで下ろして、尻を出したまま乗客を乗せて運転したとして、京都府警は13日、軽犯罪法違反の容疑で、タクシー運転手の男性60歳を書類送検した。
うん、
運転中にズボンが窮屈だったと供述し、容疑を認めていると。容疑は昨年5月12日午前8時頃、走行中のタクシー車内で乗客を後部座席に乗せた状態で尻と太ももを露出したとしている。府警によると、女性がタクシーに乗り込んだ時にはすでにズボンと下着を膝まで下ろしていたと見られ、約20分間にわたってそのまま運転していた。ズボンを下ろしていたものの、後部座席の女性側からは太ももと尻しか見えていなかったため、同法違反容疑を適用しました。
あ、
調べに対し、2年前からやっていたがこれまで苦情もなかったと供述したということですね。
角度的に見えないんだ、前は。
そうなんですよね。
いや、だから本当にこうなんか興奮してたらさ、やっぱり見える状態になるじゃないですか、後ろから。
そうですね、
強調されますからね。
それはなかったってことですね。
まるでシフトレバーが2本あるようでした。表現とかがあったらもうこれそっちの罪もねついちゃいますよね。
私が気になるのは、
はい、
この人は前を出したいのか後ろを出したいのかっていうことです
よね。まあ、前を出したいんだったらさ、
うん、
チャックから出した方がさ
手軽ですよね。
だしちょっとこうあからさまじゃないじゃないですか、
はい、
膝までズボンが下がってたらもうなんかもうすぐ隠すこともできないしさ。
膝まで下ろすのは覚悟の差ですよね。
そう、
うん、
例えばなんかで止められたとかさ、警察とかに、
うん、
ことだってあるわけだから。
ありますよ。
スッと戻せないわけじゃん、それだったら。
はい。
だから覚悟があるんでしょうね、もう。
でもそこまでしても後ろの座席からはケツしか見えないわけですよね。
だからケツに自信があるんじゃないですか。まあ、逆に言うと前に自信はないかもしれない。
あ、そういうことか。
そう、ちょっと見ないでくださいみたいな。
たまに、それこそ前を出すやつの10分の1ぐらいの確率で後ろを出すやつってのがいるじゃないですか。
います、います、います。
それは前への自信のなさなんですかね。
かもしれないね。
あ、
まあ、裏返せばってことで、相対的にいくと、はいはい、うん、お尻への自信なのか、前への自信のなさなのかって。はい、ですけど、
そういうことですね。
まあ、どっちかなんです。
前見せて興奮するっていうのは、
はい、
多分その性癖の一つとしてはそれなりに認知度があると思うんですよ。
ありますね。
じゃあ後ろ見せて興奮するっていう人はいるんですかって話になると思うんですよね。
でもさ、あれはこんなところでこんな恥ずかしいことをしてしまってなわけじゃないですか、基本。
はい。
ってことはですよ、後ろを突き出すみたいな、お尻を突き出す方が、
うん、
もっと屈辱的なんだ私にとってはって人にとっては。それで興奮しちゃうかもしれない。
ああ、なるほどね。
うん。
それタチションとノグソの差ですよね。
そう、そうだね。
うん。
そうです、そうです、そうです。どっちのが情けないかみたいな。
で、それが、要は、その情けなさがイコール気持ちよさにつながってるわけですよね。
そうです。
あの種の性癖としては。
そうです。
ってことは、より見つかりたくない方はどっちかっていう個人的な差なわけですね。
そうなんです。
なるほど。
そう考えればね、結構、うん、まあ、後ろもいてもおかしないなと思いますけどね。
そういう比率ですね。
うん。これさ、一日貸し切りのタクシーの人だったら嫌だよね。京都とかさ、案内してくれるじゃないですか。
観光地のですね。
そうそうそう。一日ずっとだったら嫌だよね。
そこまで行くと、こっちがおかしい気がしてくるもんね。うん。
最後の方さ、許せるようになってるっていうとか、ね、あるよね、夕方とか。
普通になってきますよね。
そうね。それは嫌だなと思って。
もうだってそのままお昼ご飯とか食べてるんだろうなって気がしてきますもんね。
一緒にね。
ついてくる。
なじみのね、店があるんですよ。とか、おすすめ、安くて美味しいですよ。とか言って。
地元の人はこっち食うんだよ、みたいなね。
そうそう。なんかそうするとさ、なんかこの店だとなんかズボン下ろさなきゃいけないのかなとか思っちゃう、ね。それで入ってくもんだから。それは嫌ですね、そのガイドはね。
続いてもツイッターでタレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月14日、共同通信、牛丼動画見て恋愛感情、ストーカー容疑で女を逮捕。愛知県警は14日、 YouTube に 1500m を全力疾走した直後に牛丼を食べる動画を投稿した男性の家に押しかけたとして、ストーカー規制法違反の疑いで容疑者の女を逮捕しました。女は動画を見て恋愛感情を持ったと容疑を認めていると言います。女は男性と面識はなく、動画から男性の住所を割り出したということですね。
はあ、まあそれはじゃあつきものですよね。そういう、
これね、私には何一つわからないんですよね。
牛丼を食べる姿が良かったとか、はい、男らしいとか、そういうことなのかな。
そういうことなんですかね。
まあでもこのコンセプトって、
はい、
その 1500m を何ですか、全力疾走して、
うん、
獲物にありつくってことだから、
はい、
狩猟ですよね、いわゆる。本来であれば、その、獲物にかじりつくみたいなところだけど、はい、まあ、現代版でいくと、これは牛丼だなって思って。やっぱり、だからそこの、ハンティング能力みたいなことを、これで、こう、ね、誇張してたので、
はい、
そこにこう、キュンキュン来たってことで、
なるほどね、
非常にこう、本能的というか、
はい、
オスとメスみたいな感じがします、
ね。そうですね。はい。
うん、私にも牛丼を食べさせてとか、ね。俺は近所のね、吉野家とか行った方がもうキュンキュンするんじゃないかと思いますけどね。
みんな一生懸命食ってますよね。
そうそうそうそう。いや、だから走るってことが重要ってことなんですよ、多分ね。
そうなのね。
全力疾走だから。これもうちょっと行くとさ、
うん、
東京マラソンとかの途中にさ、牛丼とか置いたらどうですか、ね、あれ結構東京マラソンってさ、なんか、
はい、
まあ、緩いので、
はい、
とか、緩いから、ちょっと寄り道とかできんじゃん、多分。
あ、
街中を走ってるわけだからさ。
はいはいはい、
あれちょっと小腹空いたなって言って、途中、はい、牛丼屋入ったりしたらさ、
はい、
一部こうキュンキュンする人がいるんじゃないですか。35キロ地点で牛丼食べてるみたいな。はい、もうすごいキュンキュン来るみたいな人がいるかもしれない。
何キロからの牛丼っていうところが評価基準だと、
うん、
長きゃ長いほど牛丼までの道のりが遠いほど、
そう、
胸キュンとか上がってくるわけだよね。
そう。ドキュメンタリータッチでいけば、
はい、
また獲物を逃した、また獲物を逃したみたいな、
はい、
そういう長い旅な感じですよ。もう35キロも移動してれば、ね、
10キロ地点の吉野家も20キロ地点のすき家にも入らない。
そう。そういうことじゃないですか。あれはもう最後の方はね、
はい、
これで取れなかったらもう死だっていうぐらいなわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
そこでやっと獲物を取ったぞってことで、
はい、
がっついてるところだったらもうこれはキュンキュン来るでしょ、多分。
あれも一目惚れだと。
うーん、
長かったですね、一目惚れまで。そして次もタレコミいただきました。ツイッターで、野良尾さん、ジミーさん、その他、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
2月の14日、西日本新聞、既婚警官が別の女性と披露宴、
うん、
巡査部長を懲戒処分に。
おー。
福岡県警の40代の男性巡査部長が昨年末、既婚者であるにもかかわらず未婚の女性と結婚披露宴を開いたとして懲戒処分を受けていました。県警は警察庁が定める発表の基準を満たしていないとして処分を公表していませんでした。
うん、
この巡査部長は既婚者であることを隠して女性と交際し、昨年11月下旬頃、北九州市の結婚式場で披露宴を開きました。披露宴に巡査部長の親族が一人も参列していなかったことから女性側の親族が不審に思い、巡査部長を問い詰めたところ、既婚者であることを認めたといいます。披露宴と同じ日に巡査部長が自身の親族に監禁されているなどと電話で助けを求めたため、驚いた親族が110番警察官が駆けつける騒ぎとなり、問題が明らかになりました。
いやいやいや、
当時巡査部長は交通課に所属していたが、
問題発覚後は自宅で謹慎しており、県警が詳しい事情を調べていますと。
うん、すごいですね。
いうことですね。
手が込んでいるのか手が込んでいないのかがわからないです。だって、まあ、まず披露宴をやるっていうのがすごいじゃないですか。
はい。
なんか、例えば、式だけとか、
うん、
ね、形と写真だけとかならまだわかりますよ。
はいはい、はい。
写真撮影だけじゃしましょうとか。
うん。
披露宴となると。
それはもう女性側はかなりアグレッシブで、もうぜひ披露宴やりたいタイプの人だったんでしょうね。
もうあれよ、あれよという間に。
そういう感じでもうずるずると。
もうあれなんじゃないですか。
はい。
わかったとか言って。明日披露宴やろうみたいな感じだったんじゃないですか。ええー、みたいな。うちの家族、フットワーク軽いから大丈夫みたいな。まーって電話して、明日やるよ、明日結婚するよ、みたいな電話をみんなにしたら、お、じゃあみんな何度か伝えとくね、とか言って。もうワンサが来ちゃったんですか、親戚。まあ、それだったらね、そう、巡査の方もね、
うん、
そんな一日で普通集まんないから誰も来なかったんですよって言えるから。
かもしれない。
そうじゃないからね、はい、そう、それだったら言い訳として成り立つから、もしかしたらちゃんと準備期間はあったんだけど、
はい、
でもさ、席順とか普通決めるじゃないですか。
ね。
誰が来る。
だからその当日になるまでは、嘘ついててもいいわけですよ。
あ、来る来るって言ってたんだ。
はい。
何十人ぐらいはうちの方からじゃあ来ますんで、みたいな。
そうそうそう。
って言って、蓋を開けてみたら、あらと。
そう。
なん、もう、いやいや、それはさ、わかるよね。絶対バレるって。だ普通、まあそれでお金とかも出すわけだからさ。
うん。
それのお金使うぐらいだったら、その、いわゆる、あの、レンタルの人みたいにいるじゃないですか。
はいはいはい。
エキストラみたいな。
うん。
雇った方が良かったよね。
とりあえず、披露宴は、なんとかやり過ごすことはできたよね。
うん、それならね。
うん。
その方がよっぽどいいじゃないですか。その、ゼロの出席者っていう視点でさ、もう。
だからこの性格だと、そのままズルズル行く可能性はやっぱ高いですよ。なんとかやり過ごしたとしてもその後またなんかなりますよきっと。
いやでもこれは、まあ、そうなるね。なんかなんでですかって
なる
のは予想がついたけど、まあ、予想通りその問い詰められてなんで来ないんだって言ったら、
はい、
いや実はってなっちゃった
んだ。そういうことですよね。でそこで揉めたんですよ。要はその、
まあ、揉めますよね。当たり前だけどね。
当人たちが先に入って準備をしてますよね、
うん、
でその間にその新婦側の親族がバンバン集まってくると。
はい。
で、開演ですって時には、
うん、
片方が全く空っぽなわけですよね。
もうおかしいだろ。
で、女性に問い詰められて、実は自分は既婚者なんですと。いうことを認めたらしいんですよね。
ああ、そう
か、ね。で、その時に、その、もう会場はもう紛糾したらしいんですよ。
当たり前ですよね。
当たり前ですけどね。
うん。
で、その新婦側の親族に囲まれて困ってしまって、
うん、
で巡査部長が自分の親族に電話をかける、
うん、
でそこで電話を受けた親族がなんか犯罪に巻き込まれてるっぽい、
あはいはいはいはい、
いうことで警察に電話して警察が沙汰になってるんですね。
まあ確かにほぼ監禁されてるって正しいですよね。
そうですね。もうこっから出ることはできないでしょ
う、ね、うん、そうだね、そうだね、そう。取り囲まれてるってもまあ事実だ。一応事実は伝えてますよ、
ね。はい。間違ってはいないかもしれない。
うん。で正しくは親族に電話をした時点で、
はい、
親族に出席してもらうしかないよね、そ
こ。来てくれ。
来てくれって。うん、ね、遅ればせながら参上みたいな親族いっぱい来る。ポツポツ集まってきたぞ。
遅刻だっていうことにすればね。
そう、そう。でもさ、そのね、ゼロの状態で、スタートってなった時にさ、は
い、
ドヨドヨドヨってなって、
そうですね。
そこを乗り切るのはさ、
はい、
もうあれしかないよね、
はい。
ドッキリ大成功しかないよね。もうヘルメットで出るしかないよね。それがその場での唯一正しい行動だと思う。
そうですね。新郎自らね、うん、
そう。それが唯一の正解ですよ、
ここで。結婚すると思ったみたいな。
そうそうそう。やっぱそれしか乗り切れないよね、ここね。
ねえ、それやるとまあ次は裁判ですよね。
いや、バラエティーですから。
いくらバラエティといえども許されないのはベッキーが証明しましたから。
ああ、そうか。いや、80年代なら許されて
た。はい、続いて、こちらもツイッターでタレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日、京都新聞。給食中、児童に心霊映像を見せる。滋賀の小学校講師。滋賀県の私立小学校で、20代の男性臨時講師が、給食の時間に電子黒板を使って担任するクラスの児童に心霊映像を見せていたことが14日分かりました、うん、授業以外で電子黒板を使うのは原則禁止だが常態化しておりしんどいと訴えて教室を出る児童もいたといいます。教育委員会などによると今月8日の給食中講師がノートパソコンを電子黒板に接続し YouTube で公開されている心霊映像を流しました、うん、幽霊や廃墟などが映った10分ほどの映像で児童3人が教室を出たことで発覚しました。講師は同日クラスの児童に謝罪、校長らの聞き取り調査に対して子供が喜ぶようなものを見せていたと話して少なくとも1月頃から同様の映像を流していたと見られています。市の教育委員会はあってはならないこと、教育の一環で使用を徹底したいとしていますと。
なるほど、
いうことですね。
まあ、あんまりランチには向かないよね。
そうですね。
美味しく食べれないよね。
うん。
もうちょっとなんかさ、そのいや児童を喜ばせるっていう意味ではさ、ちょっと違うのがあっただろうと。
それはもちろんそうですね。
で、まあでも今回その黒板って嫌だよね。電子黒板って。
これ意外と最新技術のやつですよね。
うん。でもこれ要はだからなんかさ本の回すとかそういうのってさ見たくなきゃ見なくてもいいけどさ。
うん。
プレゼンテーションですからね、これね。
そうですね。
いきなりお昼を食べてるときにプレゼンされるみたいなことですよね。
は
い、
そうです。
ランチミーティングみたいになってますよね。なんか力説してくるみたいな。なんか、ここが地震霊写真なんです
ね。お分かりいただけましたかっていうね。
これをこう、ボタンを押すとこう、丸印がボンってそこに出たりするんですよ。嫌ですね。これ何を説得されるんだみたいな。
ここに注目してもう一度ご覧くださいみたいな。
そうそうそう。商談みたいな方、ね。だからそう、やっぱりちょっと不適切と言われてもしょうがないよね。
うん。
だ昔だったらさ、ここにね、笑っていいともとか繋いでりゃよかったわけですよ。やっぱり、ね、昼は笑っていいともだよね、みたいな、ね。これね、これだとやっぱり土定番だけど、
はい。
なんかお昼感が出るし、
はい。
まあ今ちょっとあの時間帯貧弱だということで、コンテンツが、ね。で、YouTube の方に多分行ったんじゃないかと思いますけど。
昼帯に見るもんがねえということですね。
そう、だからそういう意味では、もう一回、笑っていても、なんか YouTube かなんかで探してくればよかった。
そして、次も Twitter でタレコミいただきました。
お
ぉ。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日、朝日新聞。女子高生のコートを盗んだ疑いで男逮捕。
うん。
裏地が好きだった。学校に侵入して女子高生のコートを盗んだとして、警視庁は、元清掃員の容疑者33歳と、容疑者31歳を窃盗などの疑いで逮捕し、15日発表しました。二人は容疑を認め、一人の容疑者は、女子高生の制服の裏地が好きだった。清掃の仕事で行ったことのある学校だったと供述しているということです。二人は昨年12月初旬まで同じ清掃会社に勤めており、二人の自宅からは都立高校の制服のブレザーやスカートなど約230点が見つかっており、昨年の夏頃から5校ぐらいで盗んだ、仕事中や仕事をクビになってからもやったと話しているということですね。
まあ、仕事がクビになったんですねっていうのが分かってよかったですよね、はい、
そうですね、
仕事中に撮ってんだからそれはどっかの時点でクビにならないとまずいよね、はい、
おかしいですよねやっぱり。ちなみにこれ別のソースによると、
はい、
他の朝日新聞ですね、これ続報っていう形で出てきてるんですけど、
はい、
女子高生の制服やコートのツルツルした裏地が好きだというふうに供述をしていると。でさらにこれは日テレニュース24、制服の裏地はツルツルだし最高と話していたと。で、今のこの一連の裏地発言、
はい、
というのは容疑者の片方側ですね。
あ、
今回2人容疑者同時に逮捕されてますけど、
うん、
前者の33歳の方の容疑者がもうひたすら裏地がいいと。
はい、
もうツルツルだし最高なんだと。
はい、
いうふうにその調べに答えていると。 もう片方は黙秘ですよね。ほぼ。全然発言が出てこないですから。
完全黙秘と裏地のことしか言わないやつっていうコンビだったらこれ、捜査難航しますよね、これね。
難航しますね。どういう関係なんだろうっていう。
よくわからないぞ、みたいな。
もしかすると黙ってるだけで、片方は表が好きな可能性もあるわけですからね。
ああ。
うん。
ある意味リバーシブルですね、だから、ね。
そういうことですよね。二人で一人ですよ。うんうん、一心同体。
そう。じゃあ、お前切ろよと。その、裏地好きなやつに着せて。
はい。
それは切ればいいじゃないですか。お、ツルツルする、みたいな。
ツルツルツルツル。
で、俺はこの、表の方をスリスリするぞ、みたいな。はい、そうするとなんか、成り立つんですよ、ね。コンビがね。いいコンビだね、俺たち、みたいな。
そうですね。
はいはいはい、最高のコンビだな。
あれですよね。昔の日本で、遠いとこ同士の契約なんかで、本当に相手が自分の契約した相手かどうかを確かめるために、割り振ってのがあったじゃないですか。
あります、あります。
あれですよね。
うん。合致するみたいな感じ。
こいつらしかいないですよね。
うん、そう。
ある意味、ハマグリですよね。2月16日。日テレニュース24。お母様が生き霊にと詐欺。自称霊能力者逮捕。
うん、
お母様が生き霊になっているなどと嘘を言い、知人の女性からお払いの費用として現金を騙し取った疑いで、自称霊能力者の女が逮捕されました。
うん、
詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京の自称霊能力者の女性容疑者60歳。
うん、
警視庁によると、容疑者は2015年、知人の45歳の女性に、あなたのお母様が生き霊になり、周囲の人に迷惑をかけている、などと嘘を言い、お払いの費用として現金170万円を騙し取った疑い。調べに対し容疑者は容疑を否認しているが、警視庁はこれまでに被害者の女性から1000万円以上を騙し取ったと見て調べを続けています。
あら。
ということなんですけど、
うん、
これ実は別のソース、FNN によると、あなたのお母様が生き霊になり、周囲に迷惑をかけている。さらに、私の次女も胃がんになった、と嘘をつき、加えて、霊能力仲間と温泉に浸かることで波動が伝わり、癌の治療に効果的だ、などと、次女の温泉治療代も請求していた。
いやいや。
ということで。
まあ、でもさ、これも、本人がそう言ってるわけで、
はい。
生き霊だから見えないしね。
そうなんですよ。
なんとも、ね
よく言われるのは、その霊能力とかで、
うん、
例えばじゃあ、最悪の場合、霊能力で人を殺しても、罪には問えないっていう話があるじゃないですか。
はいはいはい。
呪いとか言われてもね。
物証がないからと。
そうなんですよ。で、実際、生き霊になってるかどうかわかんないけど、結果お金払った後治ってたら、これは問題がないわけですよ。
ああ。だからまあ、向こうの人も、
うん。
それ OK だったらいいわけだ。
で、その周囲の人に迷惑をかけているっていうのはすごく、こう、ざっくりしてるんで。
確かに。
お母さん何に恨みがあるのかよくわかんないんですよ。
そうか、そうだね。
生き霊っていうのは何かにこう、すんごい執着があって、
はいはいはい。
こう、自分が無意識のうちに、どっか飛んじゃってると。
そういうことね。
誰かに対して危害を加えるみたいな話ですけど、周りにこう、まんべんなく被害が出てる感じがするんですよね。この人の言い方
だと。だから、ちょっとこう、具体的に解決したかどうかが、わかりづらいってところが
あるんですよ。辛いんですよ。ずるずる行かれるパターンなわけです
よ。だから、なんとかさんは、じゃあ結果良くなったけど、
うん。
最近あの人はちょっと調子が悪いみたいになったら、
そうそうそう。
あっちも影響が及んでるわ、みたいなこと。
そうなんです。延々と言いがかりがつけられる。
ねえ、なんか最近なんとかじゃ太ってきちゃったみたいよ。あれもそうね、みたいな。シワが増えてきたのよ。それもそうね、みたいな。ことになってくると、
そう
もう、わけがわかんないってこと、
ね。わかんないですよ。なんと豊洲に盛り土がなかったのよ。
あらららら。どっかやっちゃったのね、これは。生き霊がね、みたいな。
土持ってったわ、あなたのお母さんの生き霊がって話になりかねないわけですよ。
確かにね、移転には反対してたわね。ことかなると。次は東京オリンピックが心配よ、と。今なんとかしないと。開催できないかもしれないみたいな。
お母さんかなり強力な勢いにされてますよね。
そう。なると、やっぱりちょっとビビっちゃいますよね、やっぱりね。
菅原道真クラスですよね。
そうですね。 おそらく、ね、神社仏閣の類を100個ぐらい建立しないと無理ですよね。
ちょっと間に合わないですね。うん、お母様祀った方が早いですね。
そうだね。うん、もうね。
こちらもタレコミいただきました。ツイッターで、ジミーさん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
2月18日、産経新聞、大阪で盗んだロードバイクで青森に移動、横浜の家出少年を逮捕。
お、
大阪府内でロードバイクを盗んだとして、青森県警は17日、窃盗の疑いで無職の18歳少年を逮捕しました。うん、署によると、このロードバイクで青森県まで900キロを移動したと見られています。
すげえ。
少年は家出中で、昨年9月に横浜市の家族が行方不明の届を出していました。
うん、
逮捕時の所持金は数円で、3日ぐらい何も食べていないと話しているということで、青森まで来た目的など詳しい経緯を調べているということですね。
目的なんかあるわけないじゃないですか、ね。そりゃあ人はなんか考えるのには北に向かいますよね。その自分のさ、はい、子供だったらさ、とりあえずやっぱ北に行くっしょみたいな。
闇雲にね。
闇雲に北上ですよね。で、まあ最終的にはやっぱ北海道のなんかさ、はい、オホーツク海まで行けばね、それはもう気も晴れてるでしょ、多分、
ね。もう悩みもね、吹き飛んでます。
吹っ飛んでるんでしょうね、うん、だから。悶々としてきたら、やっぱりこう、凛とした気持ちになるには、やっぱりね、はい、北に北へと頭を冷やす。向かいますよ、
ね。寒い方へ、寒い方へね。
そうです、そうです。今回それすごいことだね。でもね、
すごいですよ。
大阪から青森だから、
青森まで
だから、そのしかもなんていう、もう最後は食べてませんってことでしょ。
そうですよ。でしかもあの逮捕されたのがちょうど17日ですよ。
お
ってことは冬の青森ですからね。
そうだね。
昨年9月にいなくなって、まあ、どっかでロードバイクを入手、不当に入手をして、それで走り出してるわけですから、主に冬ですよ走ってんの。
そうだね。
うん。
チャレンジ企画みたいになってますよね。
なってますよね。
ほぼね。
横浜から走り出せばいいのに、一旦大阪にいるんですよ。
まだだから、西に向かってる時はまだね、整理がついてないね。
はいはいはい。
大阪で、ちょっとこう、はい、もうダメだと。
うん。
ごちゃごちゃしてきたと。
はい。
俺は北に向かうってことになったんです。で、ちょっとロードバイクがあったので盗んで。
はい。
普通にさ、走ればよかったのにね。
そうですね。
徒歩で。
うん。
そしたら誰も迷惑、ね、もう迷惑かかんないし。だって、ロードバイクを盗むってさ、
はい、
急いで行く必要はないわけじゃないですか、ここ。
そうですね。うん。
時間はいくらでもありますよね、家出だから。
はいはいはいはい。
むしろゆっくり歩いて行った方が、いろいろこう、学びがあってよかったんじゃないと思います。
悩むよりも、移動効率とか、距離とかの方が先立ってるわけですね。
そうなん
で、ね。遠くへ行きたいみたいな気持ちが強いですよね。
ああ、そうね。
いち早く。
いや、もしかしたら何かが、うん、あったのかもしれないよ、
ね、
行かなきゃいけない理由が。だから札幌冬祭り、雪祭りに間に合わないといけないとか。そういうことも分かんないけど。ね、かもしれないし、
うん、
いつやってるのか知りませんけども。
はい、
まあ、なんかしたら急ぐ理由があったんじゃないですか。だからまあ、今回、ね、逮捕はされちゃったけども、自信はついたんじゃないかと思いますね。
それは間違いないでしょうね。
だからまあね、これを糧にというか、
はい、
今度は買った自転車で南に向かうみたいな感じで帳尻を合わせていただきたい。
距離が倍になるだけですよね。それじゃあ続いて不審者のコーナー参りましょうか。
はい。
じゃあまずは電話から。まあ、もはや定例報告ですけど。
ああ、電話か。
2月13日、埼玉県。県内では一般家庭または店舗に対し、電話で男からあなたを盗撮している、などの電話や、警察官を語って、盗撮した犯人を捕まえた、などの話をされ、さらに卑猥な質問をされる不審な電話が多くかかっております。
もう止まらないね。
このような電話がかかってきたら、個人情報や卑猥な内容を質問されても返答しないようにして、
はい、
すぐに警察へ通報してください。
はい。
まあ、前回我々その、埼玉県丸ごと魅力的じゃない女性のふりをする計画っていうのを。
ああ、言いました、言いました、言いました。
言ってましたけど。
うん。
まあ、基本としてはやっぱり答えないってことなんだろうと思うんですけど。
まあね、要は乗させてこないってことね。
そうです。
乗せないか、乗せない。
乗せない。はい。
はい、はい、はい。
なんですけど、だからといって、それを警察に言っても解決してないからこの事態があるわけですよ。
そうだよ。どうして伝えたってさ、
うん、
どうしようもないよね。これだってか電話だからさ、どんな人でしたかとか言ったってさ、
はい、
わかんねえっていうか捕まんないしみたいな。
そうです。
だからむしろもうこれはちょっと警察のプライドを捨てて、
うん、
もう捜査に協力してくれと。
はい、
だ今回その返答しないではなく、
はい、
相手のなんかこうがボロを出すようにね、
はいはいはいはい、
うまくこう誘導尋問してくださいみたいな。
あの特殊詐欺系の電話だと騙されたふり作戦っていうのがよくあるんですよね。
やっぱおとり捜査みたいなやつってこと？
要はその受け子が出てくるところに警察を呼ぶために一旦は騙されたふりをするっていう作戦が功を奏しましたっていうような、
あ、そういうことね、
連絡があったりするんですよ。
うんうんうん、うん、
それと同じですよね。やっぱり
そうですよ。だからこれもやっぱり電話っていうものから、うん、
はい、
リアルな方におびき出さなきゃいけないので、
うん、そうですね。
じゃあそのちょっとじゃあ私もこれ今ね、今履いてるやつを確認してくださいみたいに言って、
はい、うん、
呼び出した方がいいですね、逆にね。
そうですね、
うん、で、じゃあ私はこの赤い下着を着用していくので、
はい、
警察官のあなたは、
はい、
なんか黄色いハンカチを出してください。そういう感じのね、はい、うむ、分かったっていう待ち合わせスタイルです。これ良くないですか？
そしたらね、うん、黄色いハンカチだらけの家が、
そうなんですよ、
はい、
あそこかみたいな、
そこで一網打尽ということで
踏み込めみたいな。
2月10日、宮城県市内の店舗に男から電話があり、対応した女性従業員に対し、本社のものです、あなたの店のトイレを盗撮した DVD が送られてきました。動画にはあなたが映っていました。確認のためにトイレに移動してください。などと女性従業員を誘導し、トイレ内で用便の範囲を取らせようとするという事案が発生しました。
そのさ、だ今撮ってんのかな、それって。
そこが一番ポイントですよね。
じゃなかったら意味がないよね。
うん、
まあ意味はなくないよね。その想像で、
はい、
十分いける人なんでしょうけど、そういう意味では。
撮ってなかったとしたらもうそれ一点突破ですからね。
そうだよね。
今、どうやらうんこ座りだぞと。
みたいな、もう興奮してきた。そうなるとやっぱこれすごいなと思いますけどね。
そこにだって何に興奮してるのかよく分かんなくないですか、それ。
いやいや、
ライブ感だけですよね。
だからその座り方をしたであろうその空気の音とか、はい、まあ当然ちょっとね、そのしゃがんだ時のその、
はい、
呼吸の乱れであるとか、
はい、
そういったところにも興奮するしかないっていう、
うん、すごいですよね。ある種すごいです、やっぱり。
それはもうすごいね。
一流選手並みのイメトレですよね。
いや、そうそう、だからそのうち電話しなくてもいいかってなるよね。今こう電話した場合多分こうなっているだろう。もういいんじゃないかって気がするよね。おそらく電話不要になるんじゃないかと私は思いますけど、
ね、それはいいね、うん、
鍛錬が進むとね、
うん、それいいよ。被害者もいないし。
そう、
うん、ウィンウィンですわ。
そうでしょ、
高めていただきたいですね。
そう、そこまでいっていただければいいんじゃないかなと思いますけど。
続いて、意味不明言動系。2月14日、静岡県、午後4時10分頃、男が山芋を買ってくれませんかと尋ねてきて、これを断ると体を触られた。
いやいやいやいや。もう脈略がない、
ね。ないですよね。
買ったらどうなってたんですかね。
買ったらこっちの山芋もみたいな話になるんじゃないですか。
ああ、ちょっとストーリーがつながるんだ、そうと。
そうですね。だから元々山芋はメタファーなんだね。
いや、買ってもらわないと本来はできないネタなんだけど、
はい、
あまりに買ってもらえないもんだからもう。もうそのストーリーとかいいやってなってんだよ、多分。 だからあの AV とかで最初の方の設定を早送りした感じだよね。
はいはいはい。
いろいろ凝った演出があるけど、もういいやいいやいいやみたいな。早送りしてる感じがあります、
ね。はいはいはい。
なんかそんなの見てる時間が今ないんだとか。
はい。本当はちゃんと山芋から始まるロマンチックなストーリーがあるんですよね。
そうなんです、そうなんです。うん、なんかこうメタファーになってるし、なかなか小粋な感じだぜと思ってるんだが。は
い、だが、
もういいやって。
聞いてもらえないんですよね。
そう。
いかんせん。でもやっぱいいですよね。地方性がある。
うん。
山芋と言ったら静岡ですよ。
そうなんですか？
そうですよ。有名どこですから。
そうなんだ。
はい。
ああ、だからなのかな。
とろろ汁といえばやっぱり静岡ですよ。
だから案外じゃあ、そっちの地方では、
はい。
案外この、鉄板ネタかもしれないです
。何の鉄板ですか？
お前も買いませんか？なら、そんなに不審じゃないみたいな。
ああ。
なんか裏で取れた自然薯を売るみたいな、はいはいはい、そういうさ、山菜売るとか、なんかそういう感じで、はいはい、案外こう、文句が、ね、開かれてるんじゃないかなと思っての、もしかしたらセレクションじゃないですか。
よくいる行商っていうことですね。
そうそう。
それを装ってたんだ。
うん、だ我々にとってはちょっとええってなるけど。
なるけど。
案外向こうではその出だしとしてはまあまあありあり、まあまあ、みたいな。ストーリー的にもまあまあ OK みたいなことだったかもしれないですね。ところ変わればですからね。
ね、うん、2月16日、北海道、午後3時頃、児童が下校中に後ろから男が来て、無言で腕時計を見せつけられた。
ああ。いいじゃない。
実は昨年から同様の案件が数件発生しているということですね。
それは自慢でしょ。店ビラ化してるわけで。それはやっぱりまあいいんじゃない、まあね、いいんじゃないの。それは超かわいそうですよ。
まあ子供にはその腕時計の種類わかんないですからね。
うん。
まとめて時計ってことにされちゃうんでしょうね。
そう。だからあんまいい反応が返ってこないからやり続けてんだけど。
はい、ああ誰か分かるやつが出てくるまでね。
で、ちょっとそれは難しいんじゃないかなって気がしますけど、
ね。難しいですね。小学生分かんないっすよね、やっぱり。
見せる相手を間違ってんだけど、
ね。そうですね。も万が一ブレゲとかだったら小学生に見せてる場合じゃないですからね。
そうなんで、うん、だから。違うところに見せれば、お、すごいですねってなるかもしれないのに。
なりますよ。
だちょっとね。
だ多分だからそのミスマッチが埋まる相手こそが自分の好みっていうことなんでしょうかね。
小学生なのに知ってるみたいな。
なのに分かる。
詳しいみたいな。
そのスイスアンティークが分かる小学生っていう。すごい狭き門を探してるってことなんじゃないですか。
それは難しいでしょうね。
遠いですよね。
かなり遠い先だと思います。
はい。2月17日、和歌山県。和歌山県内において、竿だけを交換しませんかと呼びかけて、物干し竿1本と支柱を6万円という高額な代金で売りつけようとする事案が発生しています。本当にいるんだって感じですよね。
6万
高いですよね。
いや、すごいんじゃないですか、だから。素材が。
素材がね。
チタニウムってご存知ですかみたいな。はぁ、みたいな。そういうやっぱりね特殊なやっぱりなんかじゃないとね、
はい、ないとね、
まあおそらく説明の中に何回も NASA って言ってると思いますよ、ね、絶対言ってると思います。
宇宙飛行士のために開発されたってことですね、はい、
それが物干し竿に降りてきたんですよ、技術がみたいな
ね。宇宙は風もないのにその技術がどこに生かされてるのかさっぱりわからない物干し竿ですよね。
いやあのねとか言って月でね、
うん、
今物干し使おうとしてんですよみたいな。やっぱり宇宙ステーションとかだってやっぱりね洗濯物出ますからね、
はい、
みたいな、
はいはい、
こんな時にこれなんですよみたいな。
これは太陽風で乾くんですよみたいな。
そしてみたいな、あの強力な宇宙紫外線でも腐食しませんみたいな。地球上にはいらないはずなんだけど。
いらないんです。
オーバースペック。
2月17日、栃木県、午後6時頃、自転車で帰宅途中の中学生が、後ろから徒歩で男に追い抜かれ、男は手に持っていた男性用パンツをその場に置いて立ち去りました。
置いてってのがいい。なんか。 なんかマイクを置いてみたいな感じがしますよね。
桃江ちゃんですよね。
やっぱ卒業を表したかったんじゃない。
マイクを置いたら普通の女の子に戻るかもしれないですけど、
はい、
男物のパンツを置いたらどうなるんですか。
だからもう普通の男の子は卒業ですよね、それ。普通じゃない方向に行きます。
エンターザドラゴンってことですね、これは。
そういうことです、そういうことです、そういうことです。茨の道を行くよっていうことです。
なるほどね。
決意ですよね。
あ、
決意の表れですよ、そのパンツを置いたっていうのは。まあそれかね、あ、例えばブリーフ派からトランクス派への転換なのかもしれない。そういうこともまあありますから。
どっちにしてもなんでこの女の子巻き込まれたのか分かんないですよね。
いやいや、決意表明は誰かに見ていってもらわないとならない。まあ運が悪かったとしか言いようがない
んです。2月13日、愛知県、午後3時半ごろ、男が自転車で買い物に行く途中の女子児童に対して、あなたに会いたくて声をかけました。
そんな止め方なんですか、その会いたくて。なんか
もう声かけたのはそれだけですよ。
息を切らせて、はあ、あなたに会いたくてみたいな感じなんです。
まあ自転車ですからね。うん、息も切れたんじゃないですか。
まあそれで満足したならいいんだけどね、会いたくて会えたからさ。
まあ会えたんだったらもういいよなって話ですよね。
うん、そうな、満足してほしいね、
う
ん、それ
ね。そうですね。
うん、
男は上下迷彩柄の服。
いやいや、
スポーツ狩りということで。
いやいや、危ないね。ちょっと危ない気がしますけど。
ね、まあちょっと基地に帰っていただきたいですよね。
ああ、そうだね。
ここ基地の外ですよっていう話ですよね。
うん。脱走してきました。
2月9日、愛媛県、午後7時10分頃、高校生が自転車で帰宅中、車に乗っていた男に、王様ゲームで負けて、王様から制服を借りて写真を撮ってこい、と言われたから、制服を貸してくれないか、と声をかけられた。
頭いいや、こいつ。悪いのは俺じゃないっていう感じが。
王政のせいだってことですよね。
うん。そしてみんなも知ってるだろうが、はい、王様のね、命令は絶対だよね。
絶対ですね。
なんかみんなも協力体制に入っちゃうみたいな。
はいはいはい。
協力関係を結ばせようっていう気が。
この人も被害者だから、同情してあげたいっていう気になるわけですよね。
そうそうそうそう。だからなんかちょっとね、
はい、
ずるい感じな感じ、ね、使ってきますね。手法をね、
うん。とんでもない絶対王政ですよね。
すごいですね。
うん、2月13日、高知県、午後7時頃、自転車に乗った男が帰宅中の女子高校生に対し、俺はコスプレが好きやと声をかけました。
まあそう言われてもね。
まあ宣言ですよね。
うん、
女子高校生がコスプレだと思ってるってことですかね。
あ、
お前偽物ってことですよね、つまり。
そういうこと言ってんのかな。
ね、
俺も家では着てるよ、はい、制服をってこと。友達にならないかみたいなことかもしれない。
はいはいはい、俺が着てるようにお前もコスプレで着てるんだろって話ですよね。
まあそういうことですね。
はい、
ずるいな、女の子はそのままいけてみ
たいな。2月13日、北海道、午後2時半ごろ、児童が男に肩を叩かれて、僕何年生？頑張ってねと声をかけられる事案が発生しました。男は60代ぐらい、白いジャンパー、白いズボン、白いカウボーイハット、白いスニーカ
ー。カウボーイハット、
はい、
すごいねこれは。
しかも北海道なんで、おそらく雪降ってて真っ白ですね。
雪が積もってんのかな、カウボーイハットに。真っ白っていうこと。
そうですね。まあ、それも含めて上から下まで真っ白ですね。
ある意味迷彩ですよね。
そうですね。
バックグラウンドにこう溶け込んでる感じですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
そうか。
ちゃんと局地的な、あの、気候に合わせた特殊な迷彩です。
ああ、そうね。
うん。
白い感じの迷彩になってるわけだ。はい、
でも、ツバがでかいんですよ。
雪積もるね、そこにね。
積もりますね。
おそらく。あそこはでも、はい、譲れないポイントなんでしょう、カウボーイハット。
なんかこだわりなんでしょうね。よくこういう声掛けするのって、まあ、目立たない格好してるか、極端で目立つ格好してるかどっちかですけど。
ああ、はい、そうね、そうね。
で、まあ、大体横島な背景が感じ取れるものなんかが多いわけですけど、
はい。
この人、おそらく全く善意ですよね。
うん。
うん。だって、この格好してて、声かけしてて怪しまれないわけがないじゃないですか。
そうなんだよ。
ってことは、怪しまれると思ってないから声かけてるんですよ、この人。
そうだね。
うん。
うんうんうん。潔白だってことですよね。
心まで真っ白な可能性があるわけですよ。
まあ、頭も真っ白って感じあるもんですけどね。その辺よく考えた方がいいんじゃないかっていう意味では、頭の中が真っ白っていう可能性も十分考えられます、ね。まあまあね、いい意味では、真っ白って意味で、はい。
そうですね。はい。
はい。
2月14日、北海道、午後4時40分頃、帰宅中の生徒が男に、ダメと言ってなどと言って、付きまとわれました。
言えばいいんじゃないですか、ダメって。ダメって言わないと。
言っちゃうと喜んじゃうんですよ。
ああ。でも、あ、そっか。
うん。
ついてくんのはダメって言われて、
はい、
言われてんのについてっちゃうみたい
な
ことを楽しんじゃうから、
はい、
いいよいいよって言った方がいいのかな。
結果ついてくるんですよね。
あ、そうか。困ったもんですね。
これは困りましたね。2月16日、東京都、午後5時50分頃、園児が通行中、男に、おならするから逃げないでね、と声をかけられました。
嗅がせたいってこと？
そうですかね。
ああ、迷惑。
相当迷惑ですね。
まあでも、まあ言うだけまだいいかな。先にね。
宣言するだけマシですよね。
そう。通りすがりに、パッてやられると、もうそれはもうさ、はい、どうしようもないからね。
ないですからね。
身構えることもできないから。
で、こいつね、
はい、
ちゃんと言った後、ズボン脱ごうとしてるんですよね。
いやいやいや。
より、
ダイレクトなやつを嗅がせようと。
はい、そうなんです。布越しではなく。
なく。いやー、もうね、嫌ですけど。
最悪ですよね。
でも、行ったら出んのかな？
ああ、そうです、
ね。そんなコントロールできる人なんですかね。
ああ。
それはそれですごいですよね。
まあ、ある程度しょっちゅう出るんでしょうね。
ああ、そういうこと。
うん、
もう、身が出ないことを祈ってますけど。
身が出ると、別の案件で連絡メールが来ますよ。
確かに。
うん。そして、露出、その他まとめて。
はい。
2月12日、北海道、午前0時13分頃、女性に対し下半身を見せつける不審者が出没しました。男は年齢10代後半ぐらい、灰色の膝丈のコートに白いブリーフ姿でした。うん。
コートにブリーフってのはちょっと、
はい、
なかなかないんじゃないかな。
まあ、非常に象徴的ですよね。
まあ、脱いではいないわけですよね。
そうですね。
うん。
このブリーフを見ようってことですね。
そういうことだよね。
はい。
白ブリーを見ようと。
あ、これ言い忘れましたけど、一応ニット帽も被ってたらしいんですけど。
は
い、でもこれ2月の12日の午前0時の北海道ですからね、一応言ってます
けど。いや、それはすごいな、これ。
まだ春一番吹いてないですからね。
危険行為ですね、これは。
なんですよね。これはもうかなり、その死と隣り合わせの露出っていうことは一応念頭に置いていただきたい。
だからもうこれは自分を傷つけることに快感を覚えるぐらいのやつだね、これね。
むしろ出してるのが気持ちいいんではないってことですよね。
この刺さるような痛みがみたいな。
ダイヤモンドダストとブリーフっていう。
そうそう。そうそうそうそう。でしょうね、これは。
じゃあ好き好んで北海道に住んでるということで。
まあ移住したんじゃないですか、だから。
そうですね。
まだまだ、まだまだって言いながら北上をし続けてそこに落ち着いた可能性があります。
厄介でしたね。もうちょっと北まで行ってほしかったですよね。
そうですね。
ハバロフスクぐらいまで行ってほしいですよね。
ね、日本を出るっていうことが良かったですけどね。
うん。どうせだったら、いっそのことフィンランドまで行くと、サウナの後裸で外出てもいいんで。
そうね。
うん。そこまで行ってほしかったですね。
そこ合流してもらえると良かったんですけど。
良かったですけどね。
うん。
2月18日。群馬県、午前0時半頃、町内の店舗において、女性に対して、T 店外から男が下半身を露出する事案がありました。
ああ、いるんだよね。
男は年齢40代から50代ぐらい、がっちり型で紫色のレオタードを着ていた。
よくね、あるじゃないですか。昔の漫画とか映画とかかな、そのダンスエアロビクススタジオとか、
はい、
ダンススタジオで、はい、レオタード姿の女性を外から見るってありますよね、
はいはいはいはい、ガラス張りでね、
スクールの、そうそうそう、を逆にした感じですよね。
生徒じゃないやつが外にレオタードでいるんです。
そうね、
全部逆なんですよね。
そう。
しかも男だし。
そう。全部が逆っていうのはこれすごいですね。
しかもね、これね、男はまあ4、50代なんですけど、身長は180センチぐらいあって、がっちり型っていうことで、かなり体格がいい。
やっぱりだから、そういうダンスとか志してたような人なんじゃないですか。
う
ん、
でしょうね。間違いなく体に自信がないとできないタイプですよね。
できないよ、これは。
自信がみなぎってるのがムカつくんですよね。
逆にね。
逆にね。うん。
だからダンススクール講師みたいな感じですよね。
そうですね。中にいればよかったんですけど。
中にいればよかったんだよね。
うん。
だから、なんか、時空が歪んで全部が逆になったってことです。あれ外にいるみたいな。
裏返ってる
って。そうそう。こんな雰囲気がありますよね、これ。
これ女性もね、一緒にこう巻き込まれて裏返ってる感ありますよね。
見ていた私がなぜか中にみたいな。
2月12日、静岡県、午後1時5分頃、女性が帰宅途中、女装した男が尻を見せつけてきた。
お、
男はパンストに女性用ヒール。ちゃんとね、あのヒップラインが綺麗に出てくるチョイスをしている。
そう、 そうね。そこを見てほしいんですね。
あの、前半のニュースのコーナーでも取り上げましたけど、
はい、
尻を見せたい人ですよね。
ああ、そうそうそう。やっぱいるよね。うん、
いますよね、やっぱり。で、これは、その明らかに、美しくなった私の尻を見てほしいタイプじゃないですか。
ちょっと違うんだよね。そうそうそうそう。
ね。
この無様な私の姿っていうのと違うタイプです
ね。ちょっと違いますね。
うん。
いろいろバリエーションがあって、
ある、
ね、一口では語れない感は強いですよね。
そうだね。だからそういう人たちが集まったところで分かり合えないんだろうね。
会えないですよ。
微妙に違うんだから、みんなやりたい。
全員露出してるんだから仲良しだろっていうのは間違いってことですよね。
違うんだよね。
うん。
派閥争いとかしちゃうんですよ。
プロレスファンみたいなもんですよ、だから。
あ、そうかそうかそうか、
うん。
微妙に違うんです、こことここは。
違うんですよ。
うん、はい。
こだわりがみんなバラバラなんで、
ああ、
同じジャンルに入れられるとむしろムカつくっていうパターンですよね。
そうね。あります、うん、あります。プロレスファンって一括りにするのはやめろっていうことね。
ですよ。
いっそはあるでしょうからね。
知り出しマニアって言われるのにまとめられるのも嫌なんですよね、きっとね。
そうそうそうそう。
うん、
私のは知りじゃなくて、みたいな感じです、ね、言うかもしれない
語尾まで変わってるしね。
そうそう、もうやっぱ違うんだ趣味がってなりますよね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
どうでしたか今日
は。あのニュースの中のタクシーがあったじゃないですか、
はい、はいはいはい。
なんかね、その確かにタクシーは密室なので、
うん、
結構やっぱり信頼関係というか、
はいはいはい、
この人だったらいいやっていうのがないとやっぱちょっとお任せできないじゃないですか。
そうですね。だからウーバーとか流行るんでしょうね。
まあそうね、
うん、うん。
だからそので今回まあケツ出してたってことですけど、
はい、
もっと嫌なケースもあるだろうなと思ってまして、
はいはいはい。
で私がね、あの遭遇したので嫌なケースが、
はい、
ちょっと思い出しちゃったんですよ、
はいはい、
それはあの勝手に怪談話を始めるっていうね。あの私あの確かあれはだからもう、まあ、夜遅いですよ、その終電かなんかで帰ってたから、
はいはいはいは
い、夜中に乗って、
うん、
いやー前もこんな時だったんですよみたいな感じで、あのなんでその話する必要あんだよっていう。やってくるわけ。
そう、喋らずにはいられない人なんでしょうね。
そう。
うん、
軽快にね、
はいはいはいはい。
軽快に怪談話を始めるっていう、
ね。始める。
それはね、嫌だったんだよね。
その多分おじさんにとっては鉄板のネタなんでしょうね。
そうだけどさ、
うん、
何のメリットも俺にないじゃんみたいな。
で、あなたそれどうしたんですか？やめてくださいって言ったんですか？
いや、一応聞いときましたよ、その。
聞いたんですか？
まあ、気になるからさ。
で、怖かったんですか？
いや、まあ結構ね。いや、なんていうの、その完全なお化けとかじゃないんで、逆に。なんか、
はいはいはい、
それはなんか気持ち悪い客を乗せたな、みたいな雰囲気なの。
ああ、なるほどね。
そう。
ああ、
さあ。
ってことは、なんか明確にオチもなかったわけだ。
明確にはなかったね。なんか海の方に向かっていったんですよみたいな。あっちにはね家がないはずなんですよみたいな。で確かにね。そなんかさ、
そう。まあ怖いっちゃ怖いけどみたいな話ですよね。
そう。すっげえ微妙な感じで嫌だったんで、だからこう、はい、今回のねそのおけつ大事な方が俺にとっては良かったね。
まだね。
まだその深夜乗ったタクシーの運転手がケツ出してた方が私はまだ良かった
です。そうですね、
許せる、見なくていいよきゃいい、
そう、目つぶってたらつきますからね、
うん
うん、
まあそのケツ出して怪談話とかされたらもうぶっ飛ばしますけど、
ね、そうですね、もうそれは蹴り飛ばしていいですね、はい、後ろからね、
そう、
おいっていう。
そう、怖くもなくなってるじゃないか、お前それ出してるから。
どう怒ればいいのかよくわかんないもんね。台無しだよって言っていいのか。
どっちかに集中しろよって言いたい。
そうそうそう。やりきれないですよね。
そう。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
さよなら。
さよなら。